ひばりクラブ落語会、また、YouTube の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。新しい政権ができまして、自民党316、これをどう考えて先に行くかと、いうことを、ずっと進めておりますが、今日は第3回になりまして、やや具体的な考え方に入っていこうと思っております。まず考え方としては、ここに書きましたけども、まず国民はですね、清掃を期待しているのではないということですね。現在の316という数は、与野党が対決しながら国会を運営するんじゃなくて、とりあえず自民党の考えで進めてくれということが国民の意思であります。現在もですね、すでに、自民党は、ちょっと柔らかい言い方で恐縮なんですが、コンビニ政党みたいな形になっております。これは、どうしてそうなってるかっていうと、1990年の共産党の崩壊ですね。世界的な共産党の崩壊。それから、生産設備拡大への必要性の低下。これはいつも言ってますように、銀行預金の利子が 0.012% になった。これは何を言ってるかって言いますと、生産にお金が必要ではないということですね。これは日本の財政の問題についてもう一回ここではっきりと、あと2回ぐらい後に述べなきゃいけませんが、資本主義というのはですね、お金を借りることによって仕事をして、そして生産力を上げるというのが基本的な構造ですから、それが必要なくなったっていうことですね。ですから1990年からこちらは、何が行われているかっていうと、要するに思想の対立がなくなった。共産主義がなくなったわけですから、思想は民主主義及び自由主義を中心としてやっていくということで世界が一致しているということと、あともう一つは生産を主力として膨大な資本を必要とするというところから脱皮したと。この二つが1990年における社会の方向なわけですね。で、これについて日本の政治が非常に分裂しておりました。前回言いましたように、1990年における、いろんな小さな政党ができた。もしくは小泉政権における、従来の生産重視、資本主義ということで間違ってしまった。それから、自民党の1年おきに変わった首相。さらに、民主党の、ポンコツ政治。こういうのが重なってですね、実に日本というのは35年間、眠っていたわけだ。それをはっきりとした方向性を示してこれから行こうというのが今度の選挙の自民316であります。したがってここに書きましたように国民がこれまでのようなぐずぐずと決意のない批判ばかりが先行する、もしくは批判と政局のごたごたとさらにスキャンダル。そういったところにエネルギーを使うともやめてですね。やっぱりもう当たり前ですが、日本の将来を明るく発展するもののために前を向いて進むと。いうことをしろということが自民316のもう一つのポイントですね。したがって、もう今、右翼左翼ってないわけです。右も左もないんです。今度、中道という政党が極端な敗北をしたのはですね、もともと中道がないんですね。私ちょっとニュース解説でいろんな人と話したんですけども、今若い人って中道という言葉を知ってる人がいるんですかねっていうことですね。つまり今から35年前に中道がなくなったわけですよ。1990年の社会の変化っていうのは、世界の変化っていうのは右と左がなくなったわけですから。今でもまだ右とか左とか言ってますけど、右左ないわけですね。ですから、自民党がコンビニ政党というか、あらゆる角度で国民の必要に応じるっていうのは正しい変化だ。だから、今更、左とか右とかいうことはないんですね。それがまず一つです。それが非常に重要ですね。とにかく、意思を一つに決めて、ちゃんとした議論をして、日本を前に進めようじゃないか。批判ばっかりして足を引っ張ってるようなことをしない方がいいじゃないかっていうのが、今度の衆議院議員選挙における国民の大きな意思であります。これに基づいて、高市首相がきちっとやってくれるかどうかということが次のポイントですね。まず国民の意思が示された。断固としてやってください。それも右と左の対決ってないんだから。ないものをぐずぐずやってもしょうがない。1990年代は仕方ないですね。小泉内閣ぐらいまでは、迷っててもいいと。まだ迷ってんのかと。いうことになりましてね。それははっきりとして。それで、 閣僚も決まりましたが、今度の閣僚ほどいい閣僚ってありませんね。もちろん、人数も多いですから、一人一人の特徴を言って、一人一人の欠点を挙げつらえばありますよ。だけども、今度の閣僚のように、戦後ですね、こんなにいい閣僚ってのはありません。非常に能力があり、経験もあり、そして実務能力もある。そういう方々が大臣になられました。非常に素晴らしいですね。この大臣の構成を批判するっつったら、よっぽどひねくれた人です。だからこれが第二の問題ですね。まあ、一人一人の大臣の、性質、能力についてはですね、随分発表されておりますので、それをご覧になったり、次々と記者会見を行われておりますので、その記者会見の応答を見ればですね、わかります。むしろ私の感じではですね、記者っていうのはこんなにバカだったな、という感じですね。論理も整ってない。1990年以前の考えで質問してる。いや、まだこれか、という感じがするぐらいですね。大臣と質問する記者の間で、実力に差が開いてるのがこれほどはっきりわかると。まあ、いうような記者会見が続いておりますね。今までみたいに何かわかんないむにゃむにゃとした人とかですね、一時女性の外務大臣がいました。あの人を僕は具体的に批判してるのはですね、あまりにひどいからです。外務大臣として何もやらない。国会で質問があっても、紙を見ながら説明する。全く大臣としての考えもわからない。あの大臣を批判しないのはですね、もう日本政治をやめにするというほどのもんでしたね。まあ本人が、ご本人がどのくらい反省しておられるかわかりませんが、大いに反省してほしいと思う。ですから、まず出だしはですね、高市首相の方針もいいし、まず国民の応対が良かった。316という非常に強い意志をがっちり示した日本国民がまず一等賞。それに応じて高市首相が比較的しっかりした方針を出した。ということでそれを引き継ぎ、各大臣の人事が非常に良かった。第三。そして各大臣の始まった応答を見ると非常に意思もはっきりしているし、316という自民党を支持した国民の意思ですね。変なこと言うなよと。今頃中道なんて言うなよと。なんだかわかんない小さな政党があって何してんの？それはね、個別のことはいくらでもありますよ。今の政治に文句をつけようと思ったらいっぱいあります。だけども、そういうことじゃなくて大きく構えて、まず国民の方を向いてくれと、まあ、いうことなんですね。それは、大臣人事と、それからそれに付随する大臣記者会見で十分に示されております。さて、まあ具体的な政策の進み方についてお話をいたしますと、この自民党316というのはですね、最も重要なのは私は防衛ですね。軍事、防衛、これについて80年経った現在、やっぱり日本が独立国としてきちっとしたプライドを持って、軍事を整えて我々の命、我々の子供たちの命を守るということをはっきりと内外に示して、それは戦争をしようというんじゃない。平和平和と言ってれば平和が来るわけじゃない。1648年のウェストファリア条約の思想に基づいて、戦力均衡によってですね、平和を保つという現実路線を進むということをはっきりしなければいけないと思います。それはですね、現在中国は情報が混乱しておりますから正確にはわかりませんが、内乱状態にあると考えられます。そして内乱状態にある中国がですね、核ミサイルを500発以上、まあ大体700発ぐらいと推定されております。それを持っていてですね、戦争というのはもともと軍隊同士が戦うんであって、軍隊が無防備な市民を殺戮してはいけないんですけど、今のところ推定としては、中国の核ミサイルは日本の基地を、軍隊を狙ってるんではなくて、都市を狙ってるとされております。これが本当であれば明らかな国際協定違反でありますし、平和に対する大きな罪であります。しかし、相手が悪い、相手が悪いと言って自分の子供を守れるわけではありません。自分の子供を守るにはやはりウェストファリアの条約の思想に基づいて、中国が攻めるのを躊躇する。そういう日本の軍備体制が大切であることは間違いありません。 一番いいのは中国が攻めてきても全部弾を弾いてしまうというのが一番いいんですが、それは現在の世界の人類の科学技術のレベルではできないんです。できないのはもうできないんですよ。それは皆さん、イランがイスラエルのテルアビブを狙った攻撃、それからウクライナ戦争の状態を見たらですね、現在は攻撃はできても防御ができないという状態にあるわけです。軍事技術としてそうなんですね。軍事技術でそうだやつを思想で言ったってしょうがないんですね。平和平和といえば平和が来るとかですね、軍備がなければ命が守れるって言ってる人がいるんですね。軍備をしなければ命が守れる。そんなことはないんですよ。それは親が子供を守るにはダメなんです。隣に凶暴な男がいる。それが自分の娘を、自分の家の娘を狙ってる。やっぱり部屋に鍵をかけ、いざそれを破ってきたときは、父親が、これ父親じゃなくちゃダメなんです。父親が男女同権じゃダメなんです。父親が立ち向かって、まず第一番の防御をする。その間に母親や兄弟がすぐ警察に連絡して、そして警察の援助を得ると。なんとか家族で娘の命を守らんといかんのですよ。この考え方当たり前なんです。これは私があるテレビでお話ししましたら非常に賛成が強かったですね。本当だと。軍備しなくて平和が保てるっていうことを言うのはおかしいじゃないかと。もう本当におかしいんですね。方法は全く言わないんですよ。事実、チベットはこう平和憲法というかそうだったんですね。軍備を持たないで仏教の力で相手にここは仏教だから、この国は仏教だから、攻めないでくれと言えば相手が攻めないという過程だったんですけど、あっさりやられました。1949年にですね。まあ、チベットに住んでる女性はひどい目に遭いました。もちろんこういった例はもう世の中にいくらでもあるわけで、そんなこと今更知らなかったのっていう方が変なんですね。ですから、軍国主義でも何でもありません。日本はもともと軍国主義であった時がありません。1900年から1945年の45年間、日本は日露戦争も、第一次世界大戦も、日中戦争も、大東亜戦争もやりました。しかしそれは全部、守備の防衛のための戦争であって、決して攻撃的な戦争ではありません。これも皆さん、史実をちゃんと見ていただいて、中国の味方をするとか、アメリカの味方をするとか、そういう外国の方に立たないで、日本の方に立って、ちゃんとやっていくと。平和国家として日本人の命を守る。この方針をはっきりとしなければいけないと思います。そしてこれは日本の力をもってすればできますし、唯一、まあ、専守防衛であることは間違いないんですが、専守防衛で国際関係を重視し、経済関係も重視し、それから日本人の道徳を広く世界に示してですね、日本人はちゃんとした民族なんだ。ということも示して、そして防衛をすると。だからもちろん、お金だけで防衛をするのはいけないし、武装だけで防衛するのはダメです。やっぱり国際協調。それからやはり何と言っても日本の文化、日本の芸術、日本のスポーツ、日本の人格、国のあり方。ね、例えば、日本人はお金の入った財布を決して取らない。まあこれも世界で大きく評価されてるわけですね。こういうことが、他の国が日本に侵略してくるのを大きく防ぎます。みんなが日本は立派なのに、なんでそうやって日本を取ろうとするの?という力はですね、相当強いものがありますので、日本は軍備を整えて、ウェストファリア条約、1648年のウェストファリア思想で国民の命を守るとともにですね、日本の中で騙しとか嘘とか、そういうことをできるだけ減らして、高貴な民族として世界中から尊敬される。だから世界中から尊敬される文化を作るっていうことは大きな防衛なんですよ。今まで平和とか何とか言う人が軍隊なくして平和守れるって言ってる人がいますけど、その人たちは決して道徳的じゃありませんでした。嘘をつくような国はやっぱり攻められます。こちらの方が心理的に内容的にですね、相手の国を取ってやろうとか、少し得してやろうとか、インチキしてやろうとか思ってたら必ず攻撃されます。これは国単位でもやっぱりそうですね。それがやっぱり日本の防衛、精神論防衛。だから、物質的な防衛と、精神論防衛と、 経済力防衛と科学防衛、こういった防衛の総合的な思想を防衛省の方でさらに磨いていただいて、防衛省は単に鉄砲とか戦闘機とかそういうんで防衛するだけじゃない。防衛省が率先してですね、経済界にも道徳的な経済をしてくださいよ。オリンピックにも綺麗なオリンピックでやりましょうと。こういうことが通じていればですね、日本を攻撃するという力は非常に弱まってくると思います。それを今度の自民党316で含んでほしいと思いますね。そしたら世界でも平和を守る最初の国になると思います。日本はそういう点では縄文時代1万5000年間戦争を全くしなかったという世界でも唯一の国なんですね。それをやっぱり歴史的にも道徳的にも精神的にも態度でも全部示すということを防衛省として率先してやってほしいと、まあ、そういうふうに思います。まずは政策で最も大切なのは防衛ですけども、もちろん命ですから一番防衛、あらゆる政策の中で防衛が一番大切な政策なんですが、それをまずは充実させるということをしてくれというのも316の中に入っておりますから、それをまずは強調しておきたいと思います。